初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
台風すごいっすね。
台風がね、
石垣行けなかったんですけどね。
土産話を楽しみにしてたんですけれども、
いやもう菅さんにお土産用の石垣牛2キロをどうやって送ろうかって悩んでたんですけど、よかったです、行けなくて。
嘘ばっかり、住所聞かれてないですよ。
誕生日もおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
今日はですね、はい、2人実はゲストを呼んでましてですね、
はい、
いつもウェルプデザインでお願いしている、一人の方は、斉藤さん、インテリアデザイナー、
はい、
と、水道設備関係をお願いしている阿部さんなんですけど、
はい、
斉藤さん、
はい、
なんかちょっと簡単に自己紹介お願いできます？
いつもウェルプデザインさんには大変お世話になっています。
よく言いますよ。
インテリア関係がメインの仕事なんですけども、まあ、デザインとか、あと、コーディネート、そのあたりが中心なんですけど、お客様の要望によっても、住まいのことを一通り、なんかこう、こんなことがしたい、こんな風に暮らしたいとか、なんかそういう話を、お聞きして、まあ、できることをいろいろとお手伝いさせていただいてます。そんな感じです。簡単に。
はい、斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、続いて、阿部さんです。
よろしくお願いいたします。埼玉の方で、設備関係、まあ、水道で、まだ電気も多少やりますけれども、あとは、排水管関係ですね、詰まりとか、まあ、あとは定期清掃。まあ、その関係の仕事をよく塩田さんの方からお手伝いさせていただいてますんで、まあ、そんな感じです。
はい、阿部さん、よろしくお願いいたします。
らしいって感じですよ、阿部さんらしい。
今日にぎやかですね。阿部さんね、
はい、そうそう、阿部さんね、結構ね、パッと見がね、ちょっとこうなんか声かけづらい感じなんですけどね、口数も少ないんですけど、猫好きなんですよ、この人。
あ、そうなんですね。
結構優しい、いい人なんですよ、これで。
結構優しいって。
どうなんだってなりますけど。
まあよく言われるんで、まあ、あんま気にはしてない
ん
ですけど。
この二方の僕のね、こう、今回初めて出てもらったのはね、僕個人的に言うとね、
はい、
結構お二方、実は結構さっきも言いましたけど、頑固な方なんですよ。
はい、お二人とも頑固。
はい。施主さんからこうしてほしいとかですね、ああしてほしいとかってよく言われて、そのままお伝えするとですね、ダメな場合はダメってよく言われるケースなんですね。そうなんですよ。もうなかなかね、いつもね、板挟みになって、塩田的にはいつもね、心痛いんですけど、でもね、その分だけ仕事はね、お任せすると、ちゃんとやってくれたりとかするんで、
はい、
安心はね、すっごくしてるお二方なんですよ。
信頼を置いている方たちということなんですね。はい。
斉、はい、藤さん、どうです？
ダメとは言わないんですけど、なぜっていうか、その理由を教えてくださいっていう感じで、なぜそうしたいのかなっていう、そこを一番聞きたいと思ってまして、それがちょっと、ダメって聞こえてるのかもしれないですね。
こだわりありますもんね、斉藤さん、結構ね。
いや、やっぱりこだわりっていうか、考えるときに、自分でなんでかなというふうに考えちゃうんで、それが分かんないと、こう、答えようがないっていうところがあるので、それで、まあ、根掘り葉掘り聞きたいという、そんな感じです。
最近、もう蒲田の駅前の不動産でちょっと斉藤さんと一緒にね、お店一個作って、お客さんにもすごい喜んでもらったりとかしたんですけど、
はい。
あれなんか斉藤さんなんかこだわりあったんですか？
まあ、すごく狭い店だったんで、そこで、こう、人が座ってその後ろを通ってとか、条件的に厳しかったんで、ギリギリの寸法を どうするか、うんうん、そのあたりは一番気を使いましたね。
なるほどね。でも結構喜んでいただきましたよね。
そうですね。思った以上に、最初、どんな感じかな、ちょっと、
だって、あまり建物古くて壁曲がったりとかしてましたからね。
なんかエアコンが壊れるかどうかっていう、なんかそういう話もあって。
いろいろなが後から見たらトラブルだけだったんですけど、すごいなんやかんや言いながら綺麗にできましたよね。
うん、そうですね。
ああ、なるほどね。そっかそっか。安倍さんどうですか、仕事でなんか今まででなんかこう大変だったこととか結構あります？
大変っていうのは特にはあんまないんですよね。まあ、納めの問題とかそういうのはまあいろいろね、現場でやってて、どうすんのこれってのはありますけれども、
うん、
まあでもまあ、大体終わっちゃうともう忘れちゃうんで、あんまり写真見ても、あ、こんなのやってたんだね、程度ですから、あんまり特に思い出深い現場ってそうそうないですけどね。まあ、強いてあげるなら、まあ、翔太さんのところの仕事じゃないんですけれども、なんだい、あ、なんていうんですかね。なんでこういうことするかなっていうのはよくありますよね。
よく言うよね。
例えば、まあ、昔からの建築関係でよくあることなんですけれども、うん、結局そこの、まあ、そこは現場名はちょっと言えないんですけども、まあ、場所的に言うと赤坂なんですよね。赤坂で、そろそろ建物が引き渡しだよっていう時に雨が降って、エントランスが水浸しになっちゃったと。で、よくよく配管ちょっと詰まり抜いてくれって言われて、見に行ったら、あれこれなんかコンクリ入ってねってなって、配管の中でそっくりコンクリート入ってたんですよ。
で、水流れないじゃないですか。
で、一生懸命他の業者も来て道具をやって、これでコンクリート壊すんですよって言って。で、じーっと見て、なんかちんたらやってんなと思って。で、ちょうどゼネコンの監督が来たんで、この作りだとこれ、デッドスペースみたいなとこあるでしょって言って。一般の人は入れないですけど、要はメンテナンスフロアみたいなのがあるはずだって言って。
うん。
建物の作り見て。そしたら、いや、ありますよって言って、で、自分そこ潜ってって入ってって、配管探して、で、あ、この継ぎ手だったら外せんじゃんって言って外して、で、外し終わった後、今度、だいたい重さ30キロぐらいで、長さが2メーターぐらいのバールがあるんですよ。大バールって言うんですけどね。それでぶったたきゃ抜けんだろうって。で、思いっきりぶったたいたら、そのセメントの塊がドドドドンって下に落ちてきて、はい、詰まり取れたって言って。
豪快な。
こんなのあるんだ。
あります。まあ結局嫌がらせなんですけどね。昔からある。
嫌がらせって何ですか？
だから昔からある、要は、そこに配管があったら、じゃあ配管の中にセメント入れてやろうって思ってる業者がいるんですよ。ところが今の配管っていうのは、まあ DVLP って、まあ、それの時は DVLP だってすぐ分かったんで、そういう配管材があるんですよね。で、中が要はツルツルしてるから、モルタルが入ってようが叩きゃ取れんだろうって言って。考えて思いっきり引っ叩いたら落ちてきたと。もちろん配管は傷ついてないんですよ。セメントの塊だけドーンって抜いて。で、はい、終わりって言ったら、他の業者が、いや、そのやり方じゃお金いくらにもなんないでしょって言うから。こんなのさっさと終わらした方がいいんだよって帰ってきたんですけどね。
すごい。
すごいね。
たまに車にいつ使うのか分かんない工具がいっぱい乗ってるんですよ。
乗ってるね。うん、大きなハイエースに山ほど乗ってるんですよ。道具が。
じゃあ、どんなことが起きても、そこにある工具を使って。
まあ、大体は、まあ、工具が何とかしてくれますからね。
そうですね。最近はボードのノコギリとかも買ってもらって。
そうですね。ボードもそうですし、他も、いつ使うんだろうっていうのも買ってますけどね。
いろいろあるよね。配管もある、なんだっけ、なんかマイク、なんだっけ、カメラもありますもんね。
まあそうですね。ファイバースコープもありますし。
意外と僕びっくりしたのが、 その配管関係のそのファイバースコープを取って報告する業者さんって少ないみたいなんだよね。だから、あ、こんなの取れる業者さんですかって逆に管理不動産からありがられた。うん。いや、ありますよ、過去に。
まあ、自分たちの業界だと持ってて当然ですから。
あ、そう。
ただ、それを写真を撮るか撮らないかですよね。
うん、
結局、まあ、自分がよ昔から言って、まあ、使ってた子たちにも言ってたのは、要は報告書が金券だと。
うんうんうん、
でもそれがお金に変わるんだから、結局現場で何をやろうが、うん、結局最終的に収めちゃうともう分かんなくなっちゃうんだからってことで、
うんうんうん、
で、その写真でこういうことちゃんとやってますよっていうのが金券になるよってことで。
ああ、大事だね。金券ね。
はい。
安倍金券ね。
そういう金券じゃないですけど。要はお金に変わるって意味ですよね。
いや、でもね、本当ね、一番報告書がしっかりしてるのは安倍さんなんですよ。本当に。
先ほども書いていらっしゃいましたしね。報告書。う
ん、そう、そうそう。これ始まる前にね。
そうそうそう。
こっちの話聞いてなくて作ってたから。おいおいって感じだったんだけど。
じゃあ、別に報告書はすぐパパパってできちゃうんで、ひな形があるんで。
でもね、本当ね、報告書、うちで一番業者さんで、そうだね、ちゃんとしてるのは安倍さんかな。
うん。
うん、本当そう。あと何でもやってくれる。うん。
うん、
穴掘って、これ、あ、これガスの配管だね、とか、もういろいろこう、これあれだね、ああ、こうだね、ああ、こうだね、とかっていうのは安倍さんだもんね。
うん。
いや、なんやかんやいろいろ知ってるから。すごい、だから助かってますよ。うん、あ、ほら、こういう仕事ってやっぱ開けてみないとわかんないとか、
はい。
多いから、だからそういうところで大工さんとか安倍さんみたいな立場の人っていうのがもうわかってないと、うん、あ、じゃあその後どうやって収めようかなんていうケースだと相談できないもんね。
うん。
ね、安倍さん。
そうですね。まあ、結局は、俺だったらどうしただろうとかとか、そういうことを考えるんですよ。この業者、うん、この時代背景で、この時代こういう工法があったから、まあこういうことやってんだろうな、じゃあこの位置かなっていう、
うん、
予測ですよね、大体、
うんうん。
たまにすっごい外れる時ありますけど、いないよってなって覗いたら、なんであっちにいるのとか、想像を絶する場所にいる時ありますからね。
うん、この間もだってうちの近所のさ、トイレが詰まって直してもらったじゃない？
はいはいはい。
これ多分聞いてる人でリフォームする人を注意してもらいたいんだけど、トイレを交換するときに、新しいトイレになると、省エネというか、節水トイレになるんですよ。
はい。
そうすると、タンクの水が少ないんで、
うん、
配管、を通すときに、その配管は一番最初についているトイレの、水の容量でこう動いてくれるように設計されてるんですって。
はい。うんうんうん。
ところが、うん、新しいトイレが節水だから、
うん、
水の量が少ないんですって。
ええ。
そうすると、その配管が長かったんですよね、安倍さん、あの時ね。
あの時15メーターですね。
そうすると、
うん、
途中で止まっちゃうんですよ。
ああ。
そう。で、結局、詰まってはいたんだけど、それが原因だったんだよね。
そうです、そうです。で、お客さん、そう入居されてるお客さんが、いや、トイレを変えたいと、これを機に変えようかなって話されてたんで、
うん、
いや、変えても意味がないですよって話して。変えるんだったらもう配管から変えるしかない。でもそれは不可能に近いから、もう、これはこういうもんだと割り切って、で、まあ、結局メーカーの方も、要は、そういう場合が考えられるので、1回じゃなく2回流してくださいって、一応取説には書いてるんですけれども。
あ、そうなの？
書いてますよ。
ただ2回流す？
はい。
ああ。
ところが、まあ、結局トイレの取説なんて読まないじゃないですか、もらっても。
いや、二回流す人もいないよ。
うん。
一応書いてあるんですよ、メーカーには。メーカーの広告。取説には。
それは知らないよね。
で、話すると、いや、もらったけどどっかやっちゃった。ですよね、ってやつだよ。
今のタイプだったら、なおさらもっと節水になってるってこと？
噂で聞いてるのは、まあ、某メーカーさんは1リッターで流れるやつを作るみたいな話を聞いたことありますよ。今 3.8 から 3.5 ですけども。
それが1リッター、うん、
それを1リッターで流しちゃうと。
もっと流れなくなるってことでしょ？
まあ、でしょうね。
そしたら何？配管ごと変えなきゃいけないってこと？
いや、配管ごとっていうかもう、その条件下だとおそらくトイレの後ろにすぐマンホールがあるぐらいの考え方ですよね。要は戸建てとか、戸建てで角にトイレがあって、そこにすぐ出たところにすぐマンホールがあって、そこまでの間がそれこそ1メーターか 1.5 メーターぐらいで2メーターも取れないとか。そのぐらいじゃないと無理じゃねえかなと思うんですよ。
マンションってタイプだとそんなに長くないよね。普通の集合マンションの場合だと。
マンションですと、アベレージはだいたい最大値6ですよね。
それだとギリギリクリアする感じ？
ギリかな。ただ紙がちょっと、例えば、ダブルロールだったらきついとか、シングルだったらまあどうにかとか。でもまあ世の中の人大体ダブル買うんじゃねえかなとは思うんですけどね。
何それ、
そこなんかこだわってないよね誰も。
結局メーカーは言うんですよ、トイレが詰まったんですか、配管が詰まったんですかって聞くんですよ。
ああ。
そうすると大体配管なんですよと、メーカーは必ず、あ、じゃあトイレの問題じゃないですねって言うんですよね。配管に問題です、配管の問題ですよねと。
そうなんだ。
実際問題、トイレで本当に詰まってるときは、だいたいトイレに物が入ってるときだけですから。場所は言いませんけども、例えばでっかいホテルなんかでトイレが詰まったって行くと、まあサングラスとか携帯電話とか、なんかよくわからない、まあ女性が使うあの消臭剤みたいなスプレーとか、
うん、
あとまあ、この間出たのは水鉄砲っていうのがありましたけどね、何に使ったんだろう、これ全然わかんないっていうのがありましたけど。
てか、それも流れるんだ。
いやいや、流れないですよ。結局トイレの出口のところに引っかかってているんですけども、そうじゃなくて、例えば汚物だけで詰まるんであれば、トイレで、便器ではなくて、だいたい便器から後ろの配管の方で詰まってるんですよね。なので、メーカー側は、まあそういう異物はもうしょうがないですよねってはなりますけども、本来流れるべきものでは詰まってませんよねって言いたいんですよ。
なるほどね。
まあうまく作ってるなと思いますけどね。
一つ勉強になりましたね、菅さん。
ちょっとね、衝撃すぎて今言葉が出ないんですけど。
2回泣かせなんて聞いたことないもんね。
聞いたことないし、じゃあトイレも安易に変えられないっていう。
でも古いのってもう ないんでしょ？だって変な話だけど。
古いのはないですけども、古いのは、あるはありますよね。例えば、パブリックとか。
でも普通でちょっとおしゃれなやつとはないでしょう。
はないですね。
一般宅でほら、ちょっと今、ね、タンクレスのトイレなんか多いじゃない？
いや、タンクレスの方がまだつまらないんですよ。
あ、そうなの？なんで？
タンクがないからです。
水は？
水は、圧力でバッて一気に流すタイプですから。
あ、じゃあ何？トイレ買いたいんだけどって言ったらタンクレス選べば詰まりづらいってこと？さっきのケースも。
まあですね。ただ、タンクレスの、まあ、デメリットっていうのもあるんで。
何？
いや、壊れたら部品がまずないよねっていう。
なんで？
だって、そんな2、3年で壊れないじゃないですか。
うん。
だいたい8年から10年で壊れたとすると、
うん。
まあ、メーカーの方がもう部品製造してないんで、あ、もう交換ですね、とか、なっちゃうんですよ。
でもそれ全部一緒じゃない
？ 3 点式だったら部品が流用できるから使えるんですよ。
でも普通の一般宅じゃやっぱり今流行ってないもんね、3点式。3点式って菅さんわかる？
わかんないです。
便器があってタンクがあってっていうパイプだよね。
そうです。で、それと、あと、まあ、便座なのか、まあ、ウォシュレット。まあ、ウォシュレットっていうのは、まあ、商品名ですから、まあ、洗浄便座ですよね。
うんうんうん。
その3つ。
あるのが、3点もの。
ああ。
うちも3点式なんだよね。
で、この間、某会社のメンテナンスの人が来て、やっぱり話してて、で、やっぱり何、お客さんにおすすめするって言ったら、うん、やっぱり3点ものですかねって。メンテナンスさんはそう言うんですから。
でも形がね、
まあ確かに毎日使うものですしね。
絶対斉藤さんだったら三点式選ばないよ。
そんなことないですけ
ど。そんなことないの？だってデザイン的にはだってさ、タンクレスの方がかっこよくない？
まあそうですけど、やっぱり家庭によっては。というかマンションとかだと手洗いがついてない場合が多いんで、その場合は必然的に三点式にしないといけない。
ああ、なるほどね。
確かに、ね、今のお話聞いてて、そのマンションだと大体トイレの横にパイプスペースがあるのが多いと思うんですよ。ですから逆に気をつけないといけないのは、そのリフォームでトイレの位置を大きく動かすとか、なんかそういう時は注意が必要なのかなと思います。
そうですね。特に勾配とかの関係もあるんで、結構トイレ系は移設は悩みますよね。
そうですね。
ちょっとね、時間なんですよ。トイレの話で盛り上がってるんですけど。一回ちょっとここで今回は終わらせてもらってですね、このままちょっと次回につなごうかなと思います。菅さんいいですかね？
そうしましょう。じゃあこの続きは次回お楽しみいただきたいと思いますので、今回はとりあえずこれでまだまだね先が気になりますけれども、続きは次回ということでお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。